皆さんおはようございます。前にある千三台の4本のろうそくのうち2本火が灯っています。本日はこのイエス様の誕生を待ち望む4週間アドベント、そのうちの2週間目ということにあたる第2アドベントということになります。この4本のろうそくのすべてに火が灯ると、灯る日曜日にはクリスマス礼拝というのが行われます。その後ですね、12月の24日の夜にクリスマスイブの初夏礼拝、これが行われる運びとなるわけでありますけれども、例年ですとですね、両方のこの礼拝の後に愛賛会が催されて、皆様と共に楽しいひとときを過ごす、そのようなことになるのですけれども、残念なことにですね、今年はこの初夏礼拝もさらにどちらの愛賛会も中止になってしまいました。現在この毎週礼拝後に行われていたお茶の交わりもですね、できなくなっています。来年にはですね、これらが再開できるように、そのように願っているわけでありますけれども、皆様もです、ぜひそのためにお祈りしていただければと、そのように思っております。このクリスマスについてでありますけれども、このクリスマスはですね、神様の約束である救い主イエス様の誕生をお祝いする日であります。イエス様の本当のその誕生日がですね、12月25日、ということではなくてですね、当時のこの世界情勢からこのクリスマスが生まれた、そのように言われています。ローマ帝国時代にこのキリスト教はですね、国教にはなりましたけれども、まだ皆さんがですね、民衆にはこの定着していなかったようでありました。でちょうどその頃この、このように、ネットで調べるとこのように書かれています。ペルシャからこの太陽の神を乗せ、太陽神という、そういう考えを持つこのミトラス教という、そういう宗教が伝わってきたそうです。でそのミトラス教では光の祭りというこの信仰上のそういう行事があったそうです。で光の祭りがこの行われるのはこの1年で最もこの昼間が短くなる、いわゆる冬至ですね。この日を境にして再びこの昼間が長くなっていく、そういったことからこの、太陽がの力が強まっていくことをこのお祝いした、それがそういうお祭りがあったそうです。ですからこの冬至というのが当時この12月25日に当たっていたと、今はちょっとずれていますけれども、そういったことで、この当時のこの土着のお祭りとこのキリスト教の世の光としてこのイエス様がお生まれになった、それの記念する日、これが融合してですね、今のクリスマスになった、そのように考えられています。さてですね、ピリピ人への手紙ですけれども、この手紙はこのパウロによるこの4通の告知書簡の中の1通であります。パウロがこのローマの獄中からピリピの教会の生徒たちに宛てて書いた書簡ということになります。またピリピの教会ですけれども、この教会はこのパウロが第2次の伝道旅行で最初にヨーロッパでイエス・キリストの福音を述べ伝えていたときにできた教会でもあります。使徒の働きの16章にはここには説明しませんけれども、第二次伝道旅行でですね、マケドニア、今のヨーロッパですけれども、そこにあるピリピの町にパウロたちがやってきまして、最初の伝道でこの占い師の霊に使われた女奴隷から占いの霊を追い出してやったところ、現地のこのローマの人たちと衝突しまして、同行者の知らずとともに捕らわれて牢獄につながれてしまいました。しかし突然この地震が起こって、それが元で監視の一家が救われた、そのことによって、 ここに教会ができました。パウロにとってこの非常に印象に残るヨーロッパでのこの伝道の幕開けとなったのがこのピリピの地の教会の話ではないかと思います。ピリピというところのですね、遺跡が写真に載ってましたので、ちょっときれいな写真がこのありました。まあ、ここがピリピのちょうど町の遺跡ということだそうです。市の中心部ということでありますが、奥の方になんかこう神殿のようなものの跡があります。まあ、このようなところだったようであります。でこのピリピ教会の設立は紀元、50年頃のことです。その十数年後にですね、紀元63年頃にパウロはこのローマで捕らえられて、牢獄に入れられて、牢獄に入れられましたけども、多少この自由な身になっていましたので、ローマからこのピリピの教会に宛ててこの手紙を書いたということであります。本日の聖書の箇所でありますけれども、1章27節、このように書き出しがありますけど、1章27節ですね、この書き出しに、このただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、このように書かれています。その後にですね、キリストの福音にふさわしく生活することの中身の説明がなされているわけであります。27節から28節にはこのピリピの教会の人々に対してキリストの福音のための戦い方について書かれています。ちょっと抜粋しますけども、この一つはですね、二つ書かれています。霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、このように書かれています。また28節はですね、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない、このように書かれています。この箇所についてですね、少しこの分かりにくかったので、共同訳の方ですね、これは新改訳ですけども、見ますと、この27節の最後のこの奮闘しておりという表現ですけれども、ここのところはですね、信仰を共に戦っており、奮闘という言葉ではなくて戦っておりと、そのように書かれていました。また最この28節のこの脅かされることはない、この表現についてはですね、脅されてたじろぐことはない、このように表現されています。ですからこの新改訳よりもむしろこの共同訳の方がですね、このキリストの戦いをこの勇敢にそのパウロが戦っている、その様子が表現されているんではないか、そういうふうに思わされました。このような戦いにおいてですね、パウロは本当にこの戦いを通して勝利を取って、そして福音を前進させた、そのことを私たちはこの聖書から見ることができるわけであります。またですね、次のこの29節から30節でありますけれども、29節には、私たちクリスチャンもこのキリストのための、苦しみも賜ったのです、このように書かれています。キリストの福音のためにですね、全てが物事がうまくいく、そういう安易な進め方はどうしても、この聖書を見る限りですね、できないということが私たちは分かります。このように苦しみをもですね、私たちはイエス様からこのキリストのためにこの神様から賜っている、そのことを私たちは心に留めなければならない、そのように思うわけであります。またこの30節ではですね、キリスト教会の設立時に共にその経験した福音の戦いをその思い起こすように、このように書かれていると思います。私について先に見たこと、 また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。まあ、このようにパウロはそのフィリピの教会の人たちに語っています。ここではちょっと具体的にどういうことかということが分かりにくいので、第一テサロニケの2章2節、フィリピの教会の伝道を終わって、次にテサロニケの道へ、町へ行きました。そして、テサロニケ人への手紙でこのように書いてありました。2章2節にはご承知のように、私たちはまずフィリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。ですからこのパウロですね、このフィリピでのその大変なその苦難にあったんですけども、まあ、迫害にあったんですけど、でもそれをバネにしてですね、次のこの、神の福音を今度はテサロニケの教会のあなた方に届けたのである。まあ、そのことをテサロニケの人への手紙では書かれています。ですからまさしくこのことはですね、牢獄でのその、大変な目にあったにもかかわらず、それは神様の恵みで監視の家族が救われた、その事実を、パウロは言っているのです。まあ、そのことをピリピの教会の人々も知っていますので、ぜひともそのことを思い起こしてほしいという願いを語ったのだと思われます。またはですね、今度は2章の1節2節というところで2章に移りますと、こういうわけですか、まあ、先ほどの、この事件のことについてですね、このように言っているわけです。こういうわけですから、励まし、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、ま、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ志を一つにしてください。パウロはこのように言っていますが、この箇所にはですね、まさしくこの他者への配慮が大切である、まあ、そのようなことがにじみ出ている、そのように思うわけであります。この励ましがあり、愛の憐れみがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、これは他者に向かってのことであると思います。自分がどうかではなくて、他者についてどう接すべきか、それに心を留めることが大切である。そうすることによって私たちは、二節はこの一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ志を一つにする、そのことが可能である。まあ、そのことをパウロは訴えているのであります。白田さんのですね、先週の説教の中で、あなたは誰の隣人になるのですかという、そういう問いかけに私たちはどのように答えるかという、そういうチャレンジを受けました。聖書の、まあ、この箇所はですね、今日のこの箇所はですね、フィリピの2章1節2節、それに対する、私たちに本当に大切なヒントを与えてくれている、そのように思いました。私たちはこの常にですね、他者に配慮し、他者にはどう接すべきか、それには心を留めて物事の本質を理解し、何が正しいかを判断して最善を尽くし行動することが大切だと、そのように思いますが、次の3節4節にはこのようにあります。何事でも自分中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに自分を 人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。まさしく私たちはですね、物事をその自分中心に考えるのではなくて、むしろその他人のことを、隣人のことを中心に考える、そのようなことが大切だということをパウロは語っていると思うんであります。冒頭でですね、クリスマスはこの救い主キリストの誕生をお祝いする日と言いましたけれども、その様子についてはルカの福音書にこのように書かれています。ルカの2章4節から7節、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。まあ、この歌詞はクリスマスのですね、イエス様が誕生したその様子が非常に簡潔に書かれている場所であります。私が特に注目したいのはこの布にくるんで貝羽桶に寝かせた。この貝羽桶というのは馬小屋のことでありますね。馬小屋にある馬の餌を入れる桶のことであります。まあ、こうして見るとですね、イエス様の誕生日は実にこの粗末な馬小屋で、そしてゆりかごではなくて貝羽桶に寝かせられたのであります。このようにイエス様の誕生はこの私たち一般の人間でも考えられないくらい貧相で最悪の条件であったのであります。そして神の一人子であるイエス様の生涯もですね、苦難の連続でした。それは私たち人間のすべての罪をその身に背負い、罪ある人間の身代わりとなって十字架の死によって罰を受ける、そういうものでした。このような生涯を送ることがイエス様の使命であったということは、裏返すとこの神様が私たち人間をいかに大切に思い愛してくださったかというほかありません。クリスマスについて本当の意味のはですね、神様が一人のイエス様を人間の世界に使わせてくださり、イエス様は私たちのすべての罪の身代わりとされたということであって、それによって神様が私たちを心から愛しているという証とされたことなのであります。また私たちがですね、イエス様を信ずる者として行動するにあたっての規範というのは、聖書に書かれているイエス様のなされたことを手本として、このような場面ではイエス様ならどのようにされるだろう、まあ、そういうふうに考えることが大切であって、そのことがあらゆる問題の解決につながるということが多いのであります。私もそのような経験をしてきました。ピリピの2章5節から8節にはこのようにあります。あなた方の間ではそのような心が生まれていなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。まさしくですね、これは何のためにイエス様がこの世に来られたか、そのことをここは非常に簡潔に表していると思います。神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、そのことはですね、イエス様は本来ですね、 私たちが使えるお方であります。その私たちによって使えられるべきお方が実は使えるものとなられたんです。二章五節にはこの、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、このように進めています。それはこのキリストをどのように私たちは理解するか、本当にそのことが大切であるということを意味しているのであると思います。六節七節はですね、キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、このように書かれています。聖書にはですね、クリスマスの本当の意味がこのように記されている、そのように私たちは理解すべきだと思います。今日の説教のまとめをですね、ウィキリコステルの右側に用紙として書いてあります。最後にですね、この箇所をお読みして、終わりたいと思います。イエス様はの生涯を見ると、神様の独り子として程遠いものと言えるでしょう。本来は人々から使えられるべき方が人々に使えるものとなったのです。イエス様は神なしに生きている人間に神の国を説かれ、ご自身は人間の罪の代価としての十字架で無残な死を遂げられました。それは自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたという聖書の記述に表されています。このようにイエス様は救い主としての使命を果たされたので、彼を神の一人を救い主として受け入れた人々により、父なる神様が褒めたたえられるというのです。クリスマスはすなわちご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたこのイエス様の御姿を思い浮かべつつ、その誕生をお祝いする日であるべきと思います。以上であります。一言お祈りしたいと思います。愛する天皇お父様、イエス様が本来使えられるべきお方であるのに、私たちに使えるためにこの世に来てくださった、そのことを通して神様がどんなに私たち一人一人を愛しておられるかを知ることができます。どうかこのクリスマスの時、静まってイエス様がどんなにお一人お一人を愛しておられるか、またイエス様が私のもとに来なさいと招いておられるかを、主よ、はっきりと一人一人が知ることができますように助けてください。このところに集っているお一人お一人がこのイエス様の素晴らしいご愛を深く知ることができるように導いてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。